あなたの自分を受け入れる30の方法。そのうち、あなたは世界でオンリーワンの存在。自分の存在を認めることが大切なことはない。だが、あなたのようとあなたはオンリーワンの存在です。世界に一人だけの貴重な存在です。あなたの場合は誰も言うと言われても真面目に受け止めないことです。自分のような人間はたくさんいるように思いますが、誤解です。能力という点では他にできる人がいるという話であって、存在まで指定しているわけではありません。あなたは唯一無二の存在です。似ている人はいても完全に同じではありません。あなたみたいな人はよくいないと言われても気にしないことです。あくまで似ているだけの話であって、全く同じわけではありません。自分と似ている性格の人もいるかもしれませんが、それでも何から何まで性格が同じわけではないのです。だからあなたの真似をすることがあるかもしれません。それでも完全に同じになることはできません。どんなに頑張っても真似は真似です。似することはできても全く同じになることは可能なのです。たとえ、遺伝性創生であっても育った環境によって違いが生まれます。遺伝的に同じで家庭環境を共有していたとしても、全て完全に似することはありません。世の中に自分と完全に同じ人間が借りることはありないことです。自分は世界でオンリーワンの存在であることに心を持ちましょう。オンリーワンであることを自覚すれば、もっと自信がつくし、もっと自分が好きになります。辛くなったときは、自分は世界でオンリーワンの存在であることを思い出してください。自己肯定感が復活するのです。自分の存在を認めることが大切なことはありません。自分はオンリーワンの存在であることを自覚する。ありままの自分を受け入れる30の方法。その2、自分のことを好きになるとは、自分のためのことも好きになることだ。自分のことを好きになることは大切なことです。自分のことが好きになると、自分に自信が持てます。己という中で新しいことにチャレンジができる。人生を輝き、毎日楽しく過ごせます。もちろん、自分のことを好きになることは良いことですが、意識する際、よくある誤解があります。自分のことを好きになること、イコール自分の長所を好きになることだと思っている人がいます。これは少し違うのです。得意なことや超えることがあるでしょう。自分の長所を好きになるのは簡単です。すでにキラキラ輝いているので、かっこよく目指し、気分もあります。大切なのは、いかに自分のためのことも好きになっていくかです。自分を振り返ったとき、何のことがあるでしょう。打たれた方法に通学になって、運動神経が良い、体験上のコンプレックスなど、誰でも苦手なことを勝利に取っていることもあるはずです。そうした自分のためのことを引き受けて、自分のことを好きになるのがいいそうです。取っていることは好きになりたいという人がいますが、誤解です。気持ちようです。自分のためのことも立派な個性の一つです。アイデンティティの一つもあります。好きになりたいと思っているから好きになりたいであって、好きになろうと思えば好きになります。生まれ持った自分の個性と思えば好きになります。そもそも完全無欠の人はいません。すべての人に何らかの短所があるし、欠点もあるし、コンプレックスもあります。ああいう短所、欠点、コンプレックスは人間にと言い換えます。何のことがあるか人間らしいのです。誰でも何のことが必ず一つあるのですから、好きになるのが正解です。自分の良いところだけでなく、何のことも含めて全て好きになりましょう。自分の長所も短所も両方好きというのがベストです。これが本当の意味で自分のことを好きになるということです。自分の良いところ、長所、得意だけでなく、何のこと、短所、欠点、コンプレックスも好きになる。ありままの自分を受ける30の方法。その3、長所だけの個性ではない。短所も一般の個性。VJTTSHATYYVSYVCOM14760 と同じテーマ。多くの人が長所イコール個性と考えています。確かに長所は強いです。大切な魅力であり、人生の武器もあるでしょう。長所であることも分かります。特に全ては長所であれば才能と呼ぶこともあるでしょう。長所は個性という考え方に至らない余地はありません。その反面、短所は捉え方が変わります。弱いところ、劣っているところ、足りないところという考えがあるでしょうか。短所個性と考える人が多い。抵抗感や拒否反応があって、なかなか直視しようとしません。短所は悪いことであり、できるだけ直した方がいいと思われがちです。ここに誤解があります。個性は長所だけではありません。短所も立派な個性です。短所も大切な個性の一つ。個性はその人特有の性質のことを言います。長所だけでなく、短所もあなたのアイデンティティを形成する要素なのですが、大切な個性の一つです。長所も短所も個性として受け止めてください。短所は不幸なことと考える人もいるかもしれません。短所なんてなくなってしまえばいいと思うかもしれませんが、それは誤った思い込みです。短所がなくなったら個性もなくなることになり、自分が下の位置が失われることになります。個性がなくなることで平凡化してしまい、短所になってしまうのです。短所を偽物の個性と考える人もいますが、これも誤解です。個性に偽物はありません。長所も短所も本物の個性です。長所も短所も生かしましょう。短所を生かすものは誤解です。長所だけでなく短所も認め好きになってください。どちらもあなたの大事な個性ですから、大事に扱われることになります。長所も短所も個性と思えば、自分の相手も寛容になります。自分を認められる人は寛容になります。相手に短所と思えることがあっても、そういうところもいないと素直に思えるのです。コンプレックスで抵抗感があるかもしれませんが、悩むためとしても間違いなく個性の一つです。短所は悩むためでもありますが、幸せのためでもあります。短所も生かし方を工夫すれば、強力な武器になるようです。長所だけでなく短所も個性と考える。ありままの自分を受け入れる30の方法。その4、付き合いはあってもいい。私たちは昔から付き合いがあってはいけないと言われていました。人の付き合いがあってはいけません。食べ物の付き合いがあってはいけません。親や先生から耳にかかれると言われてきたものですね。しかし、それはいかがなものでしょうか。多少の付き合いがあってもいいのではないでしょうか。確かに付き合いがないコーナーというのはわかりますが、それを完全に実現させるのは難しい。付き合いをしてはいけませんと言っている親や先生でも、実は付き合いがたくさんあるはずです。表には見せないだけで、本音としては付き合いがあるはずです。苦手な人もいれば苦手な食べ物もあります。生理的に無理な人もいれば生理的に受け付けない食べ物もあるでしょう。無理やり好きになるというのも不思議な話です。無理やり好きになろうとすると、ますます抵抗感が強くなりそうです。私は付き合いがありませんが、理想的ですが、政治君子でない限り実現するのは困難と言います。付き合いはあってもいいのです。付き合いがあるのはむしろ人間らしいことです。嫌いな人もいれば嫌いな食べ物もあるし、それは人間として当たり前のことです。付き合いがある自分を受け入れましょう。付き合いがある自分を責めません。責めたことが当たり前のことですが、仕方ないのです。これからは付き合いがあってもいいという考え方で生きてください。人間になっていいことです。ありのままの自分を受け入れると、ただの名を自然体で生きられます。付き合いがある自分を受け入れると、人生を生きやすくなるのです。付き合いがある自分を受け入れる。ありのままの自分を受け入れる30の方法。その後、うまくいく人は先手を心がけている。うまくいかせたいなら先手を心がけることです。仕事でも勉強でも人間関係でも何でもそうです。仕事でやる人なら、あの人より先に取り掛かります。仕事に早く立ちすれば、それだけ早く進み早く終わりです。どうしたらでも積極的に進むので評価も高くなります。結果として選ばれるのが知っているのです。会議で指示をならならあらかじめ配ってチェックお願いします。会議までに考えておくべき事項ならあらかじめ伝えておきます。参加メンバーは前もって考えておくので本番はスムーズに進みます。人間関係でも先手です。仕事でも私生活でも相手より先に挨拶することを行います。先に挨拶することができるだけでいい人なら、礼儀正しい人なら、と思われ人間関係がまくいくのです。報告、相談、連絡も上司から社員までにこちらから先に伝えます。先手を打っておけば上司は口を塞ぐことはありません。事件でも先手を打つことが重要です。事件は他の受験生との競争です。周りの受験生とペースを合わせる必要はありません。どんどん早めに関係を進めておく方がいい。前倒しで早めに勉強して積極的にインプットを行い、早めに意識を向けて弱点を克服します。先手を打って勉強しておけば早めに対策ができるし、相手より先に行動できれば、こちらの計画をスムーズに実行しやすくなります。普通に行動するより前提を打って行動した方が自分の立場を有利にすることが可能になります。仕事でも見やすくなるで時間の余裕もあります。早めにスタートすれば時間の余裕がないので、ミスや失敗があっても万全が可能になる。熱意や積極性のアピールもない、周りからの評価もつながるのです。全く単純な話なのです。先手以上という言葉があっても、後手以上という言葉はない。明日できることでも今日できるなら今日のうちにやりましょう。相手より先に行うことで評価は正反対です。少しでも相手より早くスタートを切ってください。先手以上という言葉があっても、後手以上という言葉はありません。先手以上という言葉があるように先手はあることに通じる対策です。遅すぎるなら早すぎる方がいい。迷ったらとにかく先手で行きましょう。先手を打つことがうまくいかせることにつながります。常に先手を行って。今の自分を受け入れる30の方法。落ち込んでいるときは余計なことを考えているのです。仕事不安、お金の不安、将来の不安、悪い妄想が膨らんで心に心配が膨らんでしまいます。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようと思うからため息が出ます。まだ起こっていないことを想像しては病気をしてしまい、元気が現れてしまうのです。落ち込まないためにはどうすればいいのか。そんなときぜひ思い出してほしいのはハトです。落ち込んだときはハトを見てください。ハトは落ち込みません。悩むことも不安になることもありません。ため息をつくことも病気をすることもありません。ハトはいつも今に集中しているからです。過去の前も考えません。今に集中し、目の前のことに集中しています。食事のときは一瞬間に食べます。脇も振らず目の前に集中します。美味しい美味しいと思いながら食べているに違いません。そのときはひたすら飛ぶことに集中しています。餌を探すために飛んだり、場所を移動するために飛んだり、ならないことに飛んだりです。あとは冷静に止まっているとき今に集中しています。休むときは休むことに集中しています。落ち込む人は今のことを考えることが多い。過去を思い出したらあの時どうすればよかったと後悔してため息になります。未来を考えたらこうなったらどうしようと不安になってため息になります。過去の前も考えず、ひたすら今に集中するのです。落ち込んだときは今に集中するなら思い出し、どういうことをしましょう。今に集中し、今起きていることです。 食事をするときはひたすら目の前のごちそうに集中します。仕事のときはひたすら目の前のごちそうに集中します。掃除のときは掃除に集中して、遊ぶときは遊ぶことに集中して、寝るときは寝ることに集中します。余計なことは考えません。目の前のことに瞬間になればいい。つい余計なことを考えてしまうなら、余計なことを考える暇もないくらい忙しくしてください。私たちは常に今しか生きていないのですから、今に集中するのが一番です。今を生きれば目の前のことに集中できます。余計なことを考える暇もなくなって落ち込むこともなくなります。過去から落ち込まない生き方を教えてもらいましょう。過去の問題を考えず、今に集中し、今を追いましょう。過去は落ち込まない生き方を教えてくれる先生なのです。過去から落ち込まない生き方を学ばせてもらう。ありのままの自分を受け入れる30の方法。そうなら、目標があるのも素晴らしい。目標があるのも素晴らしい。巷では目標を持つべきだという声が飛び交っています。仕事の目標、勉強の目標、遊びや趣味の目標。自己啓発書でも目標はないようにやった方がいい。人生では目標が大切だといったフレーズをよく目にします。目標があると、よし、頑張るぞ。と気合いが入りますね。大きな励みとなってモチベーションにつながります。目標を明確にすることで自分が進むべき方向があって安心できます。努力を向ける対象が明確になることで集中力もアップします。目標を達成できれば成長した自分と出会います。確かに目標があることは素晴らしいことなのでしょう。だからといって人生に絶対目標が必要というわけではないのです。目標はメリットがある反面デメリットもあります。それはそう感じやすくなるという点です。目標があるということは目標に達していない自分は理想の自分ではない。中途半端な自分ということになります。目標に達していない自分は中途半端に思えるので現状に満足できず、まだ足りない、まだできないと思うことが増えます。不足を感じたり余計な条件に苦しめられたり、なかなか自分が好きになれなかったりします。目標のプレッシャーに潰され心の病に落ちる人もいるかもしれません。現状に満足できないと幸せを感じることも減ってしまうのです。います。目標を達成というふうに惑わせないことです。確かに目標は素晴らしいものですが必要というものではありません。目標がないというのもありです。目標がなければ不足感や条件に苦しめられることがなくなります。今のままでいい、今の理想の自分ということが増え、充足感や満足感が安くなります。長い待たせていくのも悪くありません。伝統やトレーニングも目標を設定しないで取り組んだ方が楽しく感じられ、長続きしやすいこともあります。目標がないことで思いもよらない限界が起きることもあります。トラブルが起こった時は臨機応変で対処すればいいし、それが作用なら見つかることもあります。目標がないと負け物のようなイメージがありますが、誤解です。目標を立てないで頑張ることもそれはそれで素晴らしいこと。明確な目標を立てず、のびのび自由にやってみるのも一つの方法です。目標があるのも素晴らしいですが、目標がないのも素晴らしいのです。目標を立てたくない時は立てない。ありのままの自分を受け入れる30の方法。その8、立てない時は素直にならない答えがない。社内として雰囲気を変えることがあります。その時を初めて訪れているのですが、今の雰囲気なのか地元の人と間違えるのです。この時実際は当事者の何も関わらず相手の期待に応えたくて遅れて答えるしかないます。これはよくありません。遅れて答えるとその人は間違ったことに言ってしまいます。いつまでやっても目的の場所に近づくことがします。目的地に近づくことが逆に遠ざかってしまうこともあります。貴重な時間と体力が奪われるのです。道を変えた時一番なら遅れて答えません。正直に分からないと答えるのでそうです。相手は別に何とも思わずそうですかと納得します。それだけのことです。あたりショップでもシチュエーションがあります。良くない商品がなかった時、店員さんがお客さんから入荷の予定をしています。ここで実際は入荷の予定がないにも期待に応えたい気持ちがあるのはいいのですが、だからといって嘘や適当で答えるのはよくありません。お客さんは期待して入荷をずっと待ってしまいます。相手の期待に応えたい気持ちが強いと期待できる答え、前向きな返事をしたくなるのですが、やはり正直に答えるのが一番です。入荷の予定がないなら今のところ入荷の予定はありませんと嘘偽りなく正直に答えるのがいいのです。その方がお客さんの次のアクションも取りやすくなります。入荷しないご連絡を差し上げますという答え方も対応が可能なのでしょう。相手の期待に応えたいとしても、だからといって遅れて答えるのは NG です。遅れて答えるのは嘘を言うようなもの。それこそ相手が迷惑というものです。わからないと答えるのはかっこ悪いことでも恥ずかしいことでもありません。わからないことはわからないと答えるのが一番。その方が誠実な印象を与えます。答えなくてごめんなさいと言えば誰でも心よく承知してくれます。相手を期待することもありません。曖昧な記憶で自信がないことも無理に答えないのがネタです。記憶に自信がありません。別の人に聞いた方がいいと思うといった正直な答え方をするのが特策です。失礼なことでも何でもないし、それで相手を失望させたり、いかにさせたりすることもないのです。わからないときはわからないと答える。ないときはないと正直に答える。あのままの自分を受け入れる30の方法。その9、褒めてくれないと優勝は褒めていない。褒めてくれないと優勝はあります。褒めてくれないと優勝は褒めていないのです。褒めてほしいと願うだけで自分からは何もしません。まず、テープが先に来ていて、褒めるだけになっています。褒めてほしいと思うだけではありません。褒めてもらいたいなら褒めていくことです。人として相手の良い点を見つけたら、どしどし褒めていきましょう。どんな人も必ず一つは良いところがあります。性格でもいいし、能力でもいいし、仕事でもいい。持ち物でもいいし、ファッションでもいいのです。いいね、素晴らしいと思うところがありますから、積極的に褒めていきましょう。ちなみに、目の人を褒めるのは失礼に当たるので、褒めることではなく、認めることが答えるとうまくいきます。いつも仕事が早いですね。さすがですね。チャレンジがすごいですね。私も長いです。素敵なお洋服ですね。どこで買われたんですか。自宅ですね。何かされていたんですか。いつも机の上ですね。綺麗好きなんですね。アイデアがすごいですね。何かお伝えですか。同時に褒めると相手は笑顔を見せてくれます。この言葉に加えて、さらにコメントがあるといい。さらに相手に喜ばれ、コツや方法を取り起こしてくれるでしょう。すると、今度は逆に褒められるようになります。あなたも何がいいですね。何が素敵ですね。と言われるようになります。褒めることで自然と明るい雰囲気も出るし、相手からの印象も良くなります。たくさん褒めると、それだけたくさん褒められるようになります。褒められたら、まずこちらから褒める。ありのままの自分を受け入れる30の方法。その10、怒りを学んできたら自分を褒める。あなたは今日怒りを我慢しました。本当に嫌がらせし、無駄にしました。また寸前のことでした。リリーのことで感情を抑えました。それは良いことです。怒りを爆発させた後から必ず悔やむことになります。あんなこと言わなければよかった、あんなに怒らなければよかったと自分でも悩まされます。断られたことない自分の失敗が恥ずかしくなります。人間関係が悪くなるし、自分のことも嫌になるし、いいことはありません。ここから後悔するのを笑っているので、きちんと我慢しました。余計な後悔をしなくて済んだのです。怒りを学んできたら自分を褒めてください。きちんと感情をコントロールできたということです。感情のコントロールは心の忘れ技です。感情を抑えても誰も褒めてくれません。怒りを学んは一見すると平凡に見えます。目に入れる仕事があれば周りは褒めてくれますが、怒りを学んは目に入れる仕事がないので誰も気づきません。だから自分が褒めるのです。その習慣をこれからも続けていきましょう。さて、心の我慢ができてもそこで終わりではありません。心の我慢の下分ストレスが溜まっているので、上手に発散させていきましょう。おすすめは趣味や運動です。どちらもストレスを発散させるのは効果的です。気がするまで思い切り打ち込みましょう。ヘトヘトになるまで楽しんでください。そういうことは感情に語るし、上手にストレスも発散できるのです。汗が流れるように指定してストレスも流れるのです。怒りを抑えられたら自分を褒める。溜まったストレスは趣味や運動で発散させる。あのままの自分を受け入れる30の方法。その11、禁止主義者は周りからも禁止にされる。禁止主義者はいます。禁止主義者は何でも禁止してお考え方を持っています。仲良くなって、いろいろな話をすることはあっても、自分のプライベートとなると話そうとしません。年齢も禁止、家族構成も禁止、仕事も禁止、住んでいるところも禁止、週末の過ごし方も禁止。プライベートを鍛えても言葉を残すのが癖になっています。その場に人のプライベートは心配禁止しましょうは人間関係で禁止しないです。結局のところ心を開いていないのです。心を開いていない人は心を開いてもらえません。大切なことを禁止するのはありますが、何でも何でも禁止するのも考えものです。禁止しましょうは周りからも禁止されます。何でも禁止されると相手は知られます。あなたは隠すため、じゃあ私も隠すを止めます。打ち解けにくい雰囲気までおのずと考えているのです。人から愛されるのは大きな人です。大きな人は自分のことをどんどん話します。年齢、家族構成、仕事を積んでいることを週末の過ごし方、プライベートのこともどんどん話します。もちろん何でも相手に話すわけではありません。知らないことや癖を伝えは相手にも同行します。重要なことは禁止しつつもできるだけ多くのことができるということです。多くに話すことでお金のお金が現れ、多くのことの距離が近づきます。こちらのプライベートを話すと相手も、私も話すを止めます。心理学でいう自己開示です。心を開く人は心を開いてもらいます。こちらからプライベートを話すと相手もプライベートを話してくれるのです。禁止主義より多くの主義ができる。あのままの自分を受け入れる30の方法、その12、知り合いましたと聞かれた時に取り入れる妻との対応とは、飲食店でお客さんが店員さんに知り合いましたと聞きました。それに対して店員さんは、はい、ございます。お持ちしましょうかと答えました。お客さんは、はい、お願いしますと答え、それから店員さんは、趣味を取りに行き、お客さんに電話しました。時々飲食店で見かける光景で普通のことに思われます。実はここにもっとスムーズにできる工夫があります。こんなことはお持ちしましょうか、よりお持ちしますねと答えた方が素直です。知り合いましたと聞かれた時点でお客さんが趣味を必要としていることもあります。お持ちしましょうかと聞くとワンクションのことになります。いくら自分がないようなわざわざワンクションを入れる必要はありません。スマートな対応するためにもワンクションのあることでスマートな対応を実現できます。これが話が早いということです。特にサービス業の場合、お客さんの商用のみできるだけ、気に入った行動を取ることが大切です。もちろん重要な例であれば、一つ一つ丁寧に確認する必要はありますが、日常的な面であれば、そこまで細かい確認は不要です。 素早い対応ができるとしたことはありません。店員さんに質問しただけで指示を必要としていないケースもあるかもしれません。そんなときはおもしなさいと答えた後、お客さんがどう伝えているはずです。思考を読み取るのが上手な店員さんがお客さんから愛されるようです。指示がありますかと聞かれたときはおもしなさいかよりおもしなさいと答えてスマートに対応する。あのままの自分を受け入れる30の方法。その13、人の幸せを祈る時間も豊かな時間の一つ。あなたにとって大事な人は誰ですか？家族、友人、恋人など大事な人がいるでしょう。人の幸せを祈りましょう。自分のことで精一杯。そんな余裕はないと思うかもしれません。人の幸せより自分の幸せが大事という苦しみが人もいるかもしれません。確かに余裕がないときは人の幸せを祈る余裕はないでしょう。仕事で忙しくてバタバタしている時もあるでしょう。しかし一瞬の時間があるのではないでしょうか。この授業でいいのです。大事な人の幸せを祈る時間を作ってみてください。仕事になっている関係でもいいですが、そうでない関係でもいいのです。人の幸せを祈っていると、不思議と自分も幸せを感じます。明るい気持ちになり、安らぎを感じます。祈りは幸福感のためのようです。理科の精神は人の心を豊かにするのです。祈ることはいつでもどこでもできます。自宅でも会社でも移動中でもできますね。一日一回は祈る時間を作りましょう。祈りだけは一人だけでなく、二人や三人でもいい。祈りだけにとっては、状況は良い方向に向いていくでしょう。人の幸せを祈る時間も豊かな時間の一つです。大事な人の幸せを祈る。あのままの自分を受け入れる30の方法。その14、本当の友達は一緒にいて気を使わない人のことを言う。友達がいます。でも気を使ってしまいますと勇者がいます。一緒にいて気を使う人は本当の友達ではありません。気を使うということは相手にまだ心を許していない、完全に打ち解けていないということです。楽しく話ができていてもまだ遠慮があって言いたいことがありません。わずかながらまだ彼が残っていて緊張やストレスを感じています。そういう関係はおしゃれを楽しんだ後、彼が黙っています。気を張っていることの最後の波が後から没頭しようです。本当の友達は一緒にいて気を使わない人です。全く遠慮がありません。今度ご飯に行こう、今から会おうと嫌に誘います。完全に関係ありません。何でも話してるし、言いたいことがあります。何でもされてて、かっこ悪い姿や恥ずかしい姿を見せられます。自分のためのことも受け入れています。少々失礼なことをしても相手は笑ってくれます。一緒にいて自然体で全くストレスがありません。おしゃれをした後は疲れが取れ、ますます元気になっています。そういうことが本当の友達です。あなたの友達としてするときどのくらい気を使うでしょうか。緊張があったり気を使ったりしないといけない状態ならまだ打ち解けていない状況と言います。もっと会う機会を増やしたり、もっとコミュニケーションを増やしたりしてお互いの関係を深めていくといいでしょう。一方、全く気を使わない関係ができているなら素晴らしい関係となっているはずです。それこそ本当の友達です。すでにその人は親友になっているはずです。一緒にいて気を使わない関係をする。あのままの自分を受け入れる30の方法。その15、自分にはまだ気づいていない一面があると思うことは大切。ある程度長く生きていると自分の特徴も笑っています。自分の性格も笑っています。何が好きで何が得意かも笑っています。何が嫌いで何が不利かも笑っています。自分のことを笑っているにつれて私はこんな人間と思い始め、そして思い込むようになるのです。しかし実際はわかりません。私は自分のすべてを笑っている、真実していると思うのはありませんです。往々にしてそれは真実ではありません。よくない思い込みです。機会がないだけで気づけない自分が出ている可能性は十分あります。私はこんな人間、私は自分のすべてを真実していると思い込むと自分の新たな一面を発見するチャンスを生み出します。いつになっても自分にはまだ気づけない一面があると思うことは大切です。世の中を見渡してみると未経験のことがたくさんあるはずです。一度経験がないことはすべて未知の領域です。そこには新たな自分が出ているかもしれません。つまらなそうに見えたスポーツもいざやってみると意外と楽しくてハマってしまうかもしれません。自分には向いていないと思っていた仕事でもいざやってみると意外と相性が良くてスムーズにいくかもしれません。難しそうに思わなくてもいざやってみると最初からついついうまくできてしまうかもしれません。見た目や雰囲気だけで判断するのは NG です。思いのほか順調に進めていることはよくあることです。見ていないと思っていたけど実際にやってみると意外と楽しかったり相性が良かったりすることはよくあることです。定年退職を成し遂げて思わぬ才能を発見することだってあります。やってもないのに自分には向いていないと決めつけるのはよくありません。私はこんな人間と彼に話す勇気を出していろんなことにチャレンジしてみることです。今まで気づかなかった新たな自分を発見できるかもしれない。自分の中に眠っていた才能が開花する可能性もゼロではありません。私にはこんな一面があったのかと自分でも驚かされるのです。今までそういう機会がなかったら知るチャンスがありませんでした。それはどの年齢でもあります。世の中のあらゆることを経験したことがある人はありません。まだまだ自分の中には知らない一面が増えています。自分のことは自分が一番笑っていないと思うくらいでちょうどいい。自分に対するチャレンジ精神が見えてくるのです。自分にはまだ気づけない一面があると考え、いろんなことにチャレンジしていく。あのままの自分を受け入れる30の方法。その16、世の中に無駄足なんて存在しない。無駄足になったという声を聞くことがあります。人を訪ねて足を運んだものを相手がずれないことがありますね。相手がいたとしても、このような成果が出ず、手が出ることもあるでしょう。そんなとき無駄足になったとため息まじで済むようです。しかし、本当にそれは無駄足と言えるのでしょうか。いえ、誤解です。少なくとも運動になっているからです。歩くことは健康のためになります。遠いところまで足を運んだものはそれだけたくさん歩いていて、良い運動になっているはずです。全身の筋肉の周りは下半身に集中しているので、歩くことで多くの筋肉を効率的に動かせます。考えようによっては、気分転換のものだとも言えるはずです。一回の道は、良い場所と接したり、良い景色が見たりできたはずです。普段と違った刺激が得られると良い場所になります。無駄足になったという場面は全て運動になった、気分転換になったと言い換えられます。少なくとも運動や気分転換ができているのですから、無駄足になったとは言えません。世の中に無駄足なんて存在しないのです。無駄足になったという場面は全て運動になった、気分転換になったと言い換える。あのままの自分を受け入れる30の方法。その17、自分に厳しい言葉をかけることも大切。自分に優しい言葉をかけることも大切。自分に厳しい言葉をかけていませんか。逃げるな。頑張れ。弱音を吐くな。もっと気合を入れよう。現代に挑戦しよう。もちろん自分に厳しい言葉をかけることも大切です。人から厳しい言葉をかけられるのはそうですが、自分が自分に厳しいのは受け入れられます。弱気の時や黙ってそうになった時には自分に厳しい言葉をかけると気持ちが悪くなります。こいつらの勝負頃では自分に厳しい言葉をかけることが大切です。ビシッと心に道を打つような簡単になって気合があります。優等化してチャレンジできたり山を乗り越えられたりします。人生では自分に厳しい言葉をかけることが有効な場面がたくさんあります。力が何かにして成長できる部分もあります。しかし自分に厳しい言葉をかけているというのは何なのでしょうか。一時的には効果的ですが、ずっと厳しい言葉をかけてはダメージが蓄積されます。ストレスで下がります。あまりに気分と心が折れてしまうのです。人間は何だか弱い生き物です。自分に厳しい言葉をかけていると自分をいじめることになることもあります。自分に厳しい言葉をかける人は他にも厳しい言葉をかけるようになります。私はこんなに頑張っているのならあなたもこれから頑張るべきという思考になるのです。厳しい言葉をかけてはいけません。時は自分に優しい言葉をかけることも大切です。肩の力を抜こう。無理は禁物。のんびりマイペースでいこう。たまには休もう。次はうまくいくよ。自分に優しい言葉をかけるとほっと気持ちが和らぎます。癒されるような感覚があって安心するのです。自分に優しい言葉をかける人は他にも優しい言葉をかけるようになります。私もたまには休むことがあるし、やることもある。だからあなたもたまには休もう、頑張れようという思考になります。自分に優しくできる人は人も優しくできるのです。厳しい言葉も大切ですが、優しい言葉も大切です。どちらも効果的で、どちらも欠かせないことです。大切なことは使い分けです。どちらが大切というより、どちらも大切です。仕事では厳しい言葉をかけ、何倍続けるかと思ったときには優しい言葉をかけましょう。自分にかけることをコントロールして、より良い人生を歩んでください。自分にかけることは厳しい言葉と優しい言葉をコントロールする。あのままの自分を受ける30の方法、その18、機嫌の悪い人にはどうすればいいのか。機嫌の悪い人がいます。何か嫌なことがあったのでしょう。喧嘩したのかな、何かトラブルがあったのかなと思いますが、詳しい事情はわかりません。普段と違って態度や言葉遣いが悪く、ピリピリした雰囲気が機嫌の悪いことがあります。斜めを話を聞いてやるよ、気の利いたことを言ってやるよと思うかもしれませんが、これはこれで難しい。うまくいくとは分かりません。何かあったのと、きっと嫌なことを思い出してしまい、危険な失礼をすることがあります。嫌なことは思い出したくありません。慰めの言葉もなかなか難しい。慰めの言葉をバカにされた、見下されたと受け止める人もいます。良かれと思った人が相手の気分を逆立ちすることがあります。手紙の人のことを書いて相手の気に触ってしまうこともあります。危険な悪いことは何を言われたら、必ず良さなものですね。危険な悪い人はどうすればいいのでしょうか。とても簡単なことです。放っておけばいいのです。特別なことをする必要はありません。完全に放っておけ。もちろん挨拶くらいはしますが、それ以上余計なことは言いませんし、しません。仕事で声をかける用事があるなら、最低限の接触で済ませます。時間は心の薬です。どんな感情も時間がなければ落ち着きます。心の時間がなければ、痛みや憎しみも嫌な思い出さえも時間が癒やしてくれます。こちらから何かアクションを起こす必要はありません。わざわざ斜めなくても放っておけばだんだん機嫌が治ってきます。時間が経つにつれて痛みが小さくなり感情が収まります。気づけば普段通りになっています。機嫌の悪い人は放っておくのが一番です。放っておくことも優しい気遣いの一つです。機嫌の悪い人がいたら余計なことはせず放っておく。あのままの自分を受け入れる30の方法。その19、一度晴れたレッテルでも後から話すことができる。レッテルを晴れました。マイナスの評価をされてしまうと、逆に落ち込んでしまいます。そのレッテルはもう二度と話せないのでしょうか。いいえ、 そうではありません。相当の努力をすれば劣等を話すことは可能です。もちろんマイナスの評価を変えるのは容易ではありません。主観判断で何とかするのは可能です。第一印象を変えるのが難しいように劣等を話すのも簡単なことではありません。しかし劣等を変えたからといって一生続くものではありません。信頼を取り戻す努力をします。小さなプラス評価を起こすずつ積み重ねます。積み重ねていくように一つずつまた一つずつ。そうすれば以上かった劣等でも話すことが可能になります。あくまで劣等を話すのは難しいというだけの話です。相当の努力をすれば後から劣等を話すことは十分可能なのです。劣等を変えてどうにもならないと自分の内容ではなく見返しやるという意味が大切です。難しいですが、だからこそやんないなります。明暗大を目指して頑張ることも大きなチャレンジの一つなのです。劣等を変えても話す努力をする。ありのままの自分を受け入れる30の方法、その20、あまり使っていないと全く使っていないとは見えないもの。家庭を節約しようと契約中のサービスを見直しました。この時次の2つのケースがあるとします。一つ目は月額2000円の映画のサブスクサービスです。利用頻度は低く、月に1本くらいしか見ていません。金額のものは取れていません。単品でレンタルした方が安く済まされます。二つ目は月額300円のクラウドストレージサービスです。わずか月額300円で容量が 28GB のストレージを利用できます。いつ使うかなと思って契約したものを今まで一度も利用したことがありません。パソコンや手持ちのスマホの容量が足りなくてもクラウドにあるストレージを利用すればこんなことが可能です。さて、これらのパターンがあるとき最初に着手すべきはどちらでしょうか。正解はクラウドストレージサービスです。全く使っていないからです。節約するとき金額の大きなものを見なくて金額の小さなものはないかと通信です。しかし、大切なことは使っているかどうかです。映画のサブスクサービスは多少なりとも利用しています。単純度は月に1本くらいで元は取れていないにせよ以上は利用しています。利用頻度の月によって何もあるでしょう。先月は1本しか見ていなくても今月は3本、来月は5本見るかもしれません。今後の利用頻度を考えるとすぐ解約するのではなく少し様子見をしても悪くないでしょう。多少なりとも使っていないなんではなっていません。一方、ストレージサービスは全く使っていません。全く使っていなければどれだけ金額が下がろうと完全に無駄です。まさしくお金の無駄です。月額300円はわずかな金額に思いますが全く使っていないならきちんと解約しましょう。あまり使っていないと全く使っていないとは見てきないものです。家庭を節約するとき全く使っていないサービスなら迷うことなくさっさと削りましょう。小さな金額であってもお金はお金です。全く使っていないものこそ無駄遣いであり最初に節約すべきことなのです。どれだけ金額が小さくても全く使っていないサービスはきちんと削る。あのままの自分を受け入れる30の方法、その11、相手が声で電話に出たときは大きな声で話せない場所にいるということだ。電話をかけたとき相手が声でもしもしと出ることがあります。一つと話をするときのような声なのです。ここで想像を働かせることが大切です。用事があるからといきなりずれずれ用事を話すのは要注意です。声ということは大きな声で話せない場所にいるということです。バスや電車の中かもしれません。待機中なのかもしれません。トイレの個室なのかもしれません。何かの取り込み中である可能性もあります。一つ言うのはあまり良いタイミングではないということです。相手の状況が気になって何しているの、今どこにいるのと聞きたくなりますが要注意です。聞いてしまうと相手はそれを説明しなければいけなくなります。大きな声で話せない場所にいるから説明するのは少々ストレスです。こうした場合、いきなり用件を話すのではなく、こんな状況ですかと聞いてみましょう。相手が大丈夫そうならそのまま用件を話して OK です。大きな声で話せない場所にいても、場所を移動することで普通に話ができることもあります。ただし、少しでも都合が悪そうなら後から対応しましょう。その方が相手も助かります。相手が言わなくても都合が悪そうなので後から対応しますと、こちらが先に最後の OK です。相手が今は都合が悪いと直接言ってくれるとは限りません。相手が声で電話に出たときは気を付けてアクションを心がけたい。これが重要です。相手も助かるのです。電話をかけたとき、相手が声で出たときは相手のシチュエーションを想像する。あのままの自分を受け入れる30の方法、その12、酒が飲めないなんて人生絶対損してるということが流せない。お酒が飲めないなんて人生損してると勇者がいます。こういうことを勇者は決まってお酒を飲みましょうです。確かにお酒を飲めることのメリットがあるのも事実です。お酒を飲むとふわふわした気分になって気持ちがいいもの。緊張なくてストレスが和らぎます。嫌なことも忘れられ、不思議な幸福感に包まれます。ノミネーションということがあるようにお酒があると人間関係が和らいで仲良くなりやすい人もあります。ストレス解消にお酒がやっているという人も大勢います。お酒が好きな人にとってはお酒にたくさん助けられているし、多くのメリットを享受しているでしょう。お酒が好きな人からするとお酒が飲めない人は哀れに感じられるかもしれません。しかし、だからといって酒が飲めないなんて人生絶対損してるというのはオーバーです。まさしく大きなオーバー。お酒は絶対飲まなければいけないものではありません。世の中には体質的にお酒が飲めない人もいます。もともとアルコールを分解する酵素が少ないため、少しお酒を飲んだりできなくなるのです。体質的にアルコールを消せない人にとってはお酒は罰ゲームです。無理のものなら健康が大事になります。お酒を飲めないと人生を損していると言いますが、逆にお酒を飲むことで人生を損している人もいます。飲酒運転で交通事故にあった人、アルコール依存症であったときは周りに迷惑をかけている人、肝臓を痛めて自分を縮めている人、お酒がマイナスになったケースもたくさんあります。お酒を飲まないは個人の自由です。お酒を飲まない、飲めないからといって人生を損しているわけではないんです。お酒が飲めないことを語ったり、侮辱したりするのはよくありません。普段そういう性格を気にしているなら、今すぐやめておくことです。お酒を飲めない人たちは禁止を変えます。もちろんお酒を強要するなんてもってのことです。お酒は昇進です。飲んだ人が飲めないのです。酒が飲めないなんて人生絶対損していると言われても気にしない。ありのままの自分を受け入れる30の方法、その13、社会図を変えたらどうすればいいか。社会図の演出があります。社会図プレゼントや社会図バスケなど社会図の企画をされることがありますね。社会図は大きな驚きがあって印象的です。相手が驚いた情報を見るのも楽しみです。社会図は通報も最高でも、社会人であることをイベントが慣れて、社会人たちも楽しみます。社会人とは必ず忘れられないようになります。特に、欧米では社会人パーティーが盛んで、家族間や友人間では当たり前のように行われています。私も社会人されたい、と思うことがあるのではないでしょうか。社会人をされたいときどうすればいいのでしょうか。まず、こちらが社会人をするのです。誰かのために社会人プレゼントを送ったり、社会人パーティーを開催します。でも、社会人でやる必要はありません。ちょっとした社会人でいいのです。人間関係には恋の変更性という心理法則があります。人は他者から恋を受けると、こちらの自然と相手の恋を返したくなる心理作用が生じます。未来を求めて社会人をするわけではありませんが、あくまで相手に喜んでもらいたいという純粋な気持ちが大切です。こちらが社会人をすると、受けた相手はこちらの社会人をしようとなり、社会人をされる確率が上がるのです。社会人をされたいなら、まずこちらが社会人をする。あのままの自分を受け入れる30の方法、私たちは頑張らないと負けないと思っています。学生の頃から断ることに頑張りなさいというセリフを言われ続けてきました。親からも先生からも友人からも頑張れ、頑張れというセリフがあり、みんな口が合わせているかのように頑張れと声をかけてきます。こうした環境で育ってきた影響もあり、何でも頑張るものが頑張らないと負けないという層が定着しています。ここに誤解があります。実は頑張らなくても意外と負けるものです。習慣にすればいいのです。本は頑張らないと読み切れないと思いますが誤解です。普通に淡々と読めばいいだけです。例えば、移動中の読書を習慣にすればいいだけです。通勤通学の時、電車で読書するのは当たり前にすれば頑張らなくても普通に本は読めます。勉強を頑張らないと成績が上がらないと思いますが誤解です。朝起きたら前日の復習をする癖をつけます。同僚中に教科書を読む癖をつけます。寝る前にやんちゃんのテキストを読む癖をつけます。欲もあるも、運もあるようにすればいい。頑張らなくてもいいので、とりあえず勉強の習慣がすれば自然と学力が上がります。ダイエットも頑張らなくてもうまくいきます。普段よりも少し食事を減らすだけです。少し食事を減らすだけなら、空腹で困ることはありません。食事を減らした分だけ、たんぱく質を増やせば満足感もあります。それを淡々と毎日繰り返していれば自然と体に抑えられ、自然と痩せます。頑張る気は重たい気があります。頑張らなければいけないと思うだけで肩に力があります。重力がないなったように感じられ、やる前から倦怠感を覚えます。とにかくの気合も必要になるし、体力の消耗も激しくなるのです。大切なことは習慣にすることです。習慣にすれば頑張らなくても勝手に体が動きます。朝の洗顔や夜の歯磨きのようなものです。最初こそ意識が必要ですが、何度も繰り返していくうちに体が動くことだと思います。一旦体の習慣が身についたら意識しなくても自然とできるようになります。当たり前の習慣にすればベストです。自然と物事が前に進みます。一歩の前進も淡々と繰り返していけば遠くまで進んでいきます。いつの間にかこんなにたくさんしていたんだね、となり。頑張らなくてもいつの間にか夢や目標が達成されているのです。夢や目標を叶えるために必要なのは頑張ることではなく習慣にすることです。実は頑張らなくても無意識に続けられる状態になれば世の中にどんなふうに行くものです。頑張るのではなく習慣にする。あのままの自分を受け入れる30の方法、その15、かまなく仕事をこなすことも素晴らしいこと。今日も平凡に仕事が終わりました。普通に仕事が終わりました。トラブルもなく特に変わったこともなく充実性はでした。褒められることもありませんでしたが、叱られることもありませんでした。特に良いところも悪いところもなく全く普通でした。かまなく仕事をこなしたといった一日になるものですね。あなたと平凡に仕事をして無事に一日を終えたらまず喜びましょう。褒められることはなくてもいいのです。これといった成果も必要ありません。問題なく仕事ができたということです。とりあえずいつもトラブルもなかったのですが、それで十分ではありませんか。問題がいきやすいかもしれませんが、まず普通に仕事をこなし無事を得たことを喜びましょう。そしてそれを達成できたことに自信を持ってください。かまなく不可まなくと言いますが、それはそうの仕事になったはずです。普通のことに感じられますが、これはこれでそういうことです。 そうすればまた明日の仕事も頑張ります。かもなく、かもなく仕事をこなすことも素晴らしいことなのです。かもなく、かもなく仕事をこなせたらトラブルがなかったことを喜ぶ。自分の仕事にも自信を持つ。ありのままの自分を受け入れる30の方法、その重力。ありのままの自分でいるとしても努力と向上心が必要。ありのままの自分でいるという人があります。ありのままの自分でいることは素晴らしいことです。自分は自分にしかなりません。バラはバラであり、ひまわりにはなりません。ひまわりはひまわりであり、バラはなりません。自分が知ることと大切なことはありません。しかし、ありのままの自分でいるというとき、少し気になるケースを見かけます。ありのままという響きがあるでしょうか。そのままでいい、何もしなくていい、自然に任せていればいいと考える人がいます。ありのままの自分でいるからといって、努力や向上心は不要と考える人がいます。これは違うのです。ありのままの自分でいるためにも、自分らしさを表現するためにも、やはり努力は必要です。向上心も必要です。誰でも得意や長所があります。何もしないで自然と能力が伸びることはありません。自分の得意や長所を伸ばすためには、それぞれの努力が必要です。才能のある人と才能を伸ばす努力をしています。自分が進みたい道があるとします。勝手に道が切り開けるわけではありません。自分の道を切り開いて進むためには、大きな努力が必要です。チャレンジすることで見えてくることがあります。この回を楽しく感じたり、スムーズにできたりすれば、私はこういうことが得意なので、とはいえ自己理解につながります。チャレンジすることで失敗をすることもありますが、これも大事です。失敗をすることで自分が見えてきます。私はこういうことが苦手なので、とはいえこれはこれで自己理解につながるのです。苦手なことがあれば、今後の生き方がなくなります。あらかじめ伝えたり、得意な人に任せたりなど、対策を受けるのです。努力や向上心がなくなったら何も成長しません。得意や長所も伸ばせません。現状維持のことが可能性も高い一方です。ありのままの自分でいるとしても、努力と向上心は必要なのです。ありのままの自分でいるとしても、努力と向上心は大切にする。ありのままの自分を受け入れる30の方法、その17、どうもならないことは忍耐の精神でいくのがよい。全能神の一つに忍耐ということがあります。どうすることもできないことは運に任せようではないかという考え方です。運任せと言いますが、悪いことではありません。別の言い方をすることがないことを運に任せる、自然の流れに任せるということです。トラブルは大きく2種類あります。どうにかなることとどうにもならないことです。どうにかなることならもちろん解決に向けてレースを尽くすでしょう。知恵を絞ってあらゆる選択肢を試していくことが大切です。しかし、どうにもならないことが大切です。どうにもならないことはもちろんどうにもなりません。我が手をしたことでどうにもなります。あるいはまだ解決はできていないものをやることを全てやり尽くしたという状況もあるかもしれません。どうにもならないことは悪いことのように自然の流れに任せた方がいいのです。つまり、いい意味で放っておくということです。私たちはトラブルが起こった時、焦ったり不安になったりします。何とかしなければと思うかもしれません。どうもならないことだとどうしていいのか分からずパニックになるでしょう。しかし、どうもならないことであればそういうことこそ忍耐です。どうもならないのですが、あるいは騒いだことでしかありません。自分がすることも我慢することもなく、ただ運に任せるのです。自然の流れに身を委ねことの何を手に任せましょう。どっちに構えて何をなるかの精神でいきましょう。自然と前向きになれ未来に希望を持てます。運に任せると運がついてきます。おのずと道が開けていき、良い方向へと進んでいくのです。自然の流れに身を任せることも許してください。私たちは大きな流れの中で生きています。運に任せることも時には大切なことなのです。どうもならないことなら忍耐を思い出し、ことの何を手に任せる。ありのままの自分を受け入れる30の方法、その18、受験生やスポーツ選手など努力している人に頑張れと声をかけることが多いのではないでしょうか。もちろん頑張れという応援もいいのですが、ここに工夫の余地があります。頑張れは僕普通で聞かれた制服です。応援される側にとっては愛に感じます。嬉しい言葉ではあるものの、特に印象的なことと言われてもないので、なかなか心に響きにくいのです。そこで、頼むは頑張れ以外の言葉で応援をしてみましょう。応援の言葉は他にもたくさんあります。楽しんでね。きっとうまくいくよ。リラックス、リラックス。普段と同じ調子でいこう。肩の力を入れてね。さあ、深呼吸しよう。無理しないようね。絶対大丈夫。水分呼吸を忘れないでね。他人のことより自分に集中して。今までは何の努力してきたんだから、うまくいくよ。力のすべてを出し切って。最高の自分をイメージしよう。後悔がないようにレースを尽くして。終わったら、焼き肉を食べに行こう。応援される側は頑張れ以外の言葉を発表します。いい意味で天下球となり印象的なことになるのです。頑張りない応援言葉を得たときを作っておくのもいいでしょう。自分がどんなことで応援されたか想像してみると、いろんなフレーズが浮かんでくるはずです。そう言ってくれると嬉しい。その人で心に気づいたということで応援したいですね。自分が言われたい言葉で応援してみると、自分と相手の心に響くでしょう。頑張れ以外の言葉で応援すると、相手は笑顔が出てくるはずです。頑張れ以外の言葉で応援をしてみる。あのままの自分を受け入れる30の方法、その19、いい人になろうとするから、疲れる。いい人になるのをやめれば楽になる。なぜあなたは疲れるのか。それはいい人になろうとしているからです。みんないい人になろうとしています。いい人になるのが良いことだと思っています。確かに嫌な人になりたいと思う人はいません。嫌な人より良い人になりたいと思うのは当然のことですね。できるだけ良いイメージを持たれたい。人間関係では嫌な人より良い人の方が間違いなく人気です。少しでも良い人になろうとする人が多いはずです。しかし実際はどうでしょうか。良い人になろうとするのは要は簡単ですが、実に大変なことです。気になることがあっても無事や不正感もいなくなります。いつも良いことしなければいけません。感情悪いことができなくなり、常に感情良いことをしなければいけなくなります。できない仕事があっても、行きたくない問題があっても断れません。断れなくても断れなくなり、逃げたくても逃げなくなります。嫌な態度を見せなくなり、いつも良いことしなければいけなくなります。これはストレスの考え方です。誰でも無事や不正感もいなくなることはあります。日本語できないこともあるし、暗い顔やうっとした症状になることもあります。断りたいこともあるし、逃げたいこともあります。最後には言葉遣いが雑になることもあるし、嫌いな態度を見せることもあります。演じ続けていないで少しでも感じ悪いことをしようものなら一気に語れるのです。こういうこと窮屈なことはありません。一旦いい人というイメージができると、ますます厄介です。良いイメージを保つためにずっと注視していただけなくなり、強い緊張が心配です。何かが失ってイメージが崩れた時、あの人はそんな人だったの、と連滅されます。今までのイメージが良かったのに一気に最悪のイメージに突き落とされるのです。一緒になろうとするのはなかなか苦労が多くて大変なことなのです。一緒になろうとするのはやめることです。できない仕事はきちんと断りましょう。強化なしても事実なら仕方ありません。行きたくない問題も断りましょう。付き合いの悪い人と思われても OK です。逃げたいことは逃げましょう。自分の身を守ることも大切です。たまには無事や不正不満の言うこともあっていい。嫌なことがあれば誰でも無事や不正不満になれて当然だし、それは人間らしいことです。嫌なことは断りましょう。たまには感じ悪いことをしてもいいと思うことです。間違ったことをしても良い。人間ですから感情的になることもあるし、言葉遣いが悪くなることもあります。嫌な失態が悪くなることもあるし、うっかりになって恥ずかしい失敗をすることもあります。人間ですからつい嫌な人になることもあります。時々感情悪い自分になることを許しましょう。人間ならそういうこともあると思えばいいのです。10割の印象ではなく7割の印象くらいでちょうどいいのです。3割くらいは手品になっても許します。上半身を持てば肩の力が出るし、楽に耐えるのです。一緒になろうとするのをやめる。あのままの自分を受け入れる30の方法、その30、勉強するときはそういう感覚で取り組むことができる。私たちは勝利やプランのルールを知っています。勝利のプランも、ソンルールのほか、原則ルールやテクニックもあったりして、覚えることがたくさんあります。それでも私たちは知っているし、今でも覚えています。勝利やプランのルールはいつ覚えたのでしょうか。昔、友達と勝利やプランとしながら自然とルールを覚えていたはずです。遊んだら、これはこうして、この時はこうなると覚えていきました。ルールやテクニックを覚えることも勉強の一つですが、遊んとして楽しんでいたので、勉強という感覚はありません。しかも、遊んだことは真剣に覚えているもの。この面白い現象は、私たちが勉強するときも応用できます。何かを勉強するとき学ぶではなく遊ぶと考えましょう。例えば英語を勉強するときは英語を学ぶではなく英語で遊ぶと考えてみてください。地理や漢字を勉強するときは地理を学ぶ、歴史を学ぶではなく地理で遊ぶ、漢字で遊ぶと考えてみてください。言い換えだけでなく本当に遊ぶつもりで取り組んでみるのです。遊ぶつもりで英語に触れ、遊ぶつもりで地理に触れ、遊ぶつもりで漢字に触れます。学ぶという響きは堅苦しい漢字がありますが、遊びという響きは悪くなさそうな漢字がありますね。あくまで遊びとして触れることが大切です。するとどうでしょう。不思議と楽しくなるし、知識もついつい頭に入ってくるはずです。よし、今日も頑張って勉強するぞ。ではなく、よし、今日もたくさん遊ぶぞ。と考えましょう。遊ぶと思えば、ワクワクし明るい気持ちになるし、自然と知識も頭に入ってきます。たっぷり遊べばいつの間にかたっぷり勉強できています。数字やデータとして記憶に残すと、身近なおかげで遊び感覚がますます盛り上がるのでおすすめです。勉強するときは遊び感覚で取り組むことができるのです。勉強するときは学ぶより遊ぶと考える。あのままの自分を受け入れる30の方法、まとめ、その1、自分は本人の存在であることを自覚する。その2、自分の良いことを長所、得意だけでなく、何のことを短所、欠点、コンプレックス、お好きになる。その3、長所だけでなく、短所の個性と考える。その4、付き合いのある自分を受け入れる。その5、常に前提を行える。その6、肌から落ち込まない生き方を学ばせてもらう。その7、目標を立てたくないときは立てない。その8、わからないときはわからないと答える。ないときはないと正直に答える。その9、褒められたいならまずこちらから褒める。その10、痛みを抑えられたら自分を褒める。余ったストレスは趣味や運動で発散させる。その11、品質より興奮主義で生きる。 その12、父になりましたと聞かれたときはどうしましょうか、よりどうしましょうかと答えてスマートに対応する。その13、大事な人の幸せを祈る。その14、一緒に敵を使わない関係をする。その15、自分にはまだ続いていない一年があると考え、良いなことにチャレンジしていく。その16、無駄足になったという場面忘れて運動になった、気分転換になったと言い換える。その17、自分に変えることは厳しいことは優しいことはコントロールする。その18、機嫌が悪い人ないから余計なことはせず放っておく。その19、レッテルを貼られても話す努力をする。その20、ブレて金額が小さくても全く使っていないサービスはきちんと受けず。その21、電話をかけたとき相手が声を出たときは相手のシチュエーションを想像する。その12、酒が飲めないなんて人生絶対損してると言われても気にしない。その13、サプライズをされたいならまずこちらからサプライズをする。その14、頑張るのではなく習慣にする。その15、たまなく不可もなく仕事を壊せたトラブルがなったことを喜ぶ。自分の仕事にも自信を持つ。その16、相手のままの自分で生きるとしても努力と向上心は大切にする。その17、どうにもならないことなら人事に思い出し、ことの内容を手に任せる。その18、頑張れ、未来の言葉で応援をしてみる。その19、いい人になろうとするのをやめる。その30、勉強することは学ぶより遊ぶと考える。